父子聖霊三位一体の神の皆ありてあるものという意味の神の名を、褒めたたえるんですけれども、花嫁、キリストの花嫁としては我が夫、我が花婿イエスの皆を褒めたたえたいです。本当にこの方に満足できる幸いを覚えます。で、単刀直入に今日言います。 KFC はもうそろそろ教会として予言を求めていくべきだと思っております。予言、異言じゃないですよ、予言ですよ。その下地は十分できていると思っております。で、他のいろんな教会見てみると、とてもそう思えないんですね。特定の預言者、油注ぎの器を呼んできてイベントをやる、そこに頼るといった状況では、とてもじゃないけど一人一人与えられるという状況ではないように感じます。だけども、この教会はもう十分熟していると思います。で、何を今更そんなことを言うんだという人いるかもわかんないです。個々人のレベルではそれを求めているだろうし、与えられている人もいるだろうけれども、教会のレベルとして求めていくべきだと思っております。で、コリントの、第一コリントの14章開いてもらえますか。14章の、31節を読みします。あなた方は皆が変わる変わる予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が進めを受けることができるのですとあります。ここを何も初めて開くんじゃなくて、折に触れてこの教会では主張してきたはずです。そうじゃありませんか。で、同じ章のですね、3節4節読みます。第一コリントの14章3節ね、ところが予言する者は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます。徳というとなんか仏教用語に聞こえるかもわからないんですけれども、要するに教会、お互いの益のために、益になるために、その予言を求めていくべき、異言よりも予言というふうにパウロは進めているわけですけれども、ここの KFC に導かれる前に、個人的に不思議だと、まか不思議だなと思っていたことはあるんですよ。中世ヨーロッパ のカトリシズム一色の世界観の中で、プロテスタントが起こったわけですけれども、そのプロテスタント のカトリックに対する主張というのは3つありました。聖書信仰、信仰義人、そして万人祭司というふうに、この3つを主張してきました。で、今この時代、自分が主と出会って、教会に加えられた中でですね、大体この3つはみんな主張してるんですけれども、どういうわけか万人預言者という言葉聞かないのに不思議に思ってたんですね。で、 ここの教会に来て、もちろん万人預言者という言葉は誰も使ってもないですけれども、この14章の31節の聖句を主張してるわけじゃないですか。おかしいのは俺だけじゃないんだって。ここにもいるんだというふうに、失礼な言い方ですけれども、喜んでしまったことあるんですね。で、今初めてこのことを公に言うわけですから、予言を求めていくっていう、それと並行して、予言者である以前に、一人の信仰者として整えられていく必要があるというふうに感じております。でないと、予言がもたらされている、自分を通して予言がもたらされている、そして予言が成就した、天においてものすごい喜び、御使いが喜んでるんだけれども、当の使わされていった予言した本人は何も面白くない、つまらない、孤立してるっていう状況が、ヨナ書なわけです。ギャップが生じてしまってるんですね。そこからある意味反面教師としてのヨナを見てみたいと思います。ヨナ書、小予言ですけれども、旧約聖書の後半の方ですけれどもね、新改訳だと1389ページになりますけれども、で、ヨナ書を読みます、ヨナ一章のね、一節からまず、三節を、読みます。アミタイの子ヨナに次のような種の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に来たからだ。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下ったから、彼はタルシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシュへ行こうとしたと。もう初めから使わされる段階で、いやいや、いやでいやでしょうがなかったんですね。このニネベ、大きな町ニネベというのは、アッシリア帝国の都です、首都です。巨大な町です。イスラエルにとっては、大国なんですね。で、イスラエルは北のイスラエル、南のユダ王国にこう分裂して、もう衰退の道をたどっている中で、圧迫を受けていたんです。で、そこではものすごい残虐非道、もう乱れた、そういう状況になっているわけです。そこにヨナを使わして、悔い改めの言葉、ヨナの宣教を通して悔い改めさせようという神の計画が働いていたわけです。だけどもヨナが面白くないというのはわかるでしょ。圧迫されてるんですよ。ヨナ個人にとってみれば、滅びてくれた方が都合が良くないですか。この霊的な世界を無視して、神から使わされたということを無視して、ただ一信仰者、礼拝の民、イスラエルの一員としてのヨナにとっては全然面白くないわけです。 際関係論、難しい言葉ですけども、それで言えば背任行為ですよね。そのイスラエルの国に対して敵国を利する行為なんですよ。で、タルシシュへ行った。ニネベというと北東に向かって陸路歩いていかなきゃいけないのに、ヨッパ、イスラエルの地中海側の港町ですよね。新約でいうと川なめしのシモンの家があって、ペテロが滞在した家があるわけですけども、そのヨッパからタルシシュというと今のスペインの方ですね。だから地中海世界の東の端っこから西の端っこへ、地の果てまで逃げようっていう魂胆で逃げていっちゃったわけですよ。だけどその地中海の海上の中で暴風に遭っちゃって、この災いは何なんだ、ような個人だけを責めている、災いに遭ってるんじゃなくて船ごと災いに遭っちゃったわけですね。で、それでくじ引きして誰がその原因なのか、で、ヨナに当たっちゃって、で、彼を船員たちが縛り上げて、ほっぽり投げた。で、その中で大きな魚に飲まれたっていうのが、その一章のあらすじです。で、その腹の中で、大きな魚の腹の中で、悔い改めの聖句が2章になるわけですけれども、2章、1章最後の節読んでちょっと2章に入ってみましょうか。で、1章の17節ね、次、主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。そして魚の腹の中で悔い改めが、ヨナ自身の悔い改めが始まるわけですけれども、その最後の部分、2章の8節から10節読みますね。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものですと。一応悔い改めたんですね。悔い改めを行って、また行けと命じたその命令の言葉に従った、方向転換をしたわけです。で、一節、再びヨナに次のような種の言葉があった。立って大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよ。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは雪巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であった。ヨナははじめその町に入ると一日中歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされると言った。そこでニネベの人々は神を信じ断食を呼びかけ、身分の高い者から低い者まで荒布を着た。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って、王服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座った。王と大臣たちの命令によって、次のような布告がニネベに出された。人も獣も牛も羊も皆、何も味わってはならない。草をはんだり、水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いとを悔い改めよ。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない。神は、彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかったとあります。悔い改めの仕方が半端じゃないですよね。罪を犯したのはあくまでも男女を含めたとにかく人間です。だけども別に家畜が罪を犯したわけじゃないですよね。でも家畜まで悔い改めに参加しているというのは半端じゃないでしょ。ところがこの問題がここなんですよ、4章。 ところがこの言葉はヨナを非常に不愉快にさせたと。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんかと、こう続いていきます。天の御国の喜びと使わされた本人の内側との間にとてつもないギャップが生じてしまっているわけですよね。ただ単にこの世の国に属する人間ヨナであれば無理もありません。実際結果論から言えば、この使わされていった5、60年のうちに北イスラエルはこのアッシリアに滅ぼされてしまいます。シャヌマルエセル5世のアッシリアに滅ぼされてしまいます。その後すぐ南のユダ王国、預言者イザヤとヒゼキヤ王の時代にエルサレムが包囲され崩壊寸前まで陥る。その中で主の軍勢が介入して奇跡的に助かる。セナケビルはアッシリアのセナケリブはもう逃げ帰るという、そういう状況まで行ってしまうわけです。決してこの世の国に捉えられていたら何にも使命果たせないんですよね。だから問われていることは、普段私たち機械的に祈ったりなんだかんだしてるんですけども、何もない時にね、主の祈りの中で御心が天になるごとく地にもなさせたまえと祈っておいて、そして三条の説教の中の一つにあるだから神の国とその義を第一に求めなさいと言ってる時、その内側で果たして本当にアーメンになっているかどうかが問われてるんですよ。いざ天で喜びがあってるんだけど本人は何も喜べない。この世に属する一人の信仰者、そこが問われているし、御国の価値観と自分自身の価値観が信仰生活の中でマッチしていかなければいけないというふうに取られるんですね。でないとこの戦時中、第二次世界大戦の中の日本キリスト教団の指導者と同じ手を踏むことに なってしまうんですね。神の国の利益なんかどうでもいい、天から使わされた大使である意識が何もなくて飛んじゃって、ただこの世の繁栄、自分たちの利益、それがイコール神の国の利益だと思い込んじゃってると、そら恐ろしいですよね。で、日本キリスト 教団の指導者たちは、もう信徒たちと金を出し合って、ゼロ戦を兼備しちゃったっていう、そういう愚かな歴史を、同じことをやっていく可能性があるんですね。で、まあ、最後まで読むと本当に神の御心っていうのは痛いほどわかる。もちろんイスラエルに限定した神ではなくて唯一の神であって、周辺諸国に自分は神だよということを主張してるんですね。ヨナは面白くなかった。でも最後のところで主がまた言ってます。11節のところ、まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左も分けまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。非常にバカでかい町です。この当時はマンモスです。巨大な都市です。古代ギリシャの場合、人口1万から3万で、歴史とした都市国家、ポリスを形成しているわけですけれども、この都だけでもう12万いるというのはすごい町ですよね。それが滅びようとしていた、そこに使わされていったという、そういう 場面です。で、あとこの終わりの時代、終末に向かっていって、この予言の特徴ということを僕なりに思わされているんですけれども、予言を受けて、それをすぐ神に取りなす、預言者と祭司の役がこう同時進行でこうなされていくんじゃないかという、そういうふうにも感じていて、それが、イザヤ書の64章をちょっと見てみましょうか。本当は63章、64章全部読めばいいんですけれども、よくリバイバルの祈りとも言われているところですけれども、どの辺から読みましょうかな。全部取りなしの祈りなんですけれども、しかしただの取りなし、単なるレビ系の祭食としての取りなしとはまた違うんですね。ちょっと読んでみます。どの辺から読もうかな。8節から読みましょうか。ページの切り抜きからところで、しかし主よ、今あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたものです。主よ、どうかひどく怒らないでください。いつまでも咎を覚えないでください。どうか今私たちが皆あなたの民であることに目を留めてください。あなたの聖なる町々は荒野となっています。シオンは荒野となり、エルサレムは荒れ果てています。私たちの先祖があなたを褒めたたえた、私たちの聖なる美しい宮は火で焼かれ、私たちの宝としたものすべてが荒廃しました。主よ、これでもあなたはじっとこらえ、黙って私たちをこんなにも悩まされるのですかと取りなしています。イザヤはこれ今現在のエルサレムの状況を祈ってるんじゃないんですよ。特にもう一度10節11節読みますね。あなたの聖なる町々は荒野となっています。シオンは荒野となり、エルサレムは荒れ果てています。私たちの先祖があなたを褒めたたえ、私たちの聖なる美しい宮は火で焼かれ、私たちの宝としたものすべてが荒廃しましたと。これは実際には セナケリブのアッシリアに攻め込まれたその時からほとんど120年先、だいたいこの祈りがなされた時のだいたい100年先、その未来のその予言を受けて、エルサレムがこうなるという予言を受けて、それで取りなしの祈りをなしているわけです。預言者的取りなしの祈り、預言者的祭司としての務めがなされているわけです。ですから旧約時代ではありますけれども、レビ系の祭司として決まったことをなす、誰かが罪を犯しちゃった、規定に反することをしちゃった、それに対して捧げ物、いろんな規定に基づいて事務的になされるレビ系の祭職ではないとしての務めじゃないんですね。未来を予言してすぐまたこう主に取りなしを返してるわけです。普通予言者というと主から言葉をいただいて、そして民のところに使わされていくわけで、その言葉を話すわけですよね。主と民の間に立って、主の側に立って、民に向かって予言するわけですよね。で、祭司はその逆の方向を向いてるわけですよね。主と民の間に立って、民の間に立って、間に一緒にいて、主に向かって取りなすでしょ。 だからお互いに相反、向きが相反してるわけですよね。だけどもここではもうずっと主を見っぱなしなんですね。言葉を受け、そして祭司の一員のように、民の一員のように取りなす、ずっと主を見続けてるんですよ。旧約のあの礼拝の民イスラエルは、そのある意味で秩序を保つっていう上で、この二つの役割、祭司と預言者の役割でバランスが取ってきてるわけです。だけども北の方はその先に滅びちゃったわけですけれども、それはあの 罪が満ち満ちて、あの最後に滅びるわけですけれども、悔い改めのサイクルが壊れちゃって、最後に罪が満ち満ちて、彼ら自身の問題として滅びるわけですね。普通、問題を起こす、何かした、しでかした、それはあの祭司のところにあのその問題を持って行って、祭司が取りなす。それで主の前にことを修正していく、正されていくわけですけれども、そして悔い改めがなされていくわけですけどもね。だけどそれがうまくいかないと預言者が使わされていって、その問題を指摘されて悔い改めを促し、悔い改める。悔い改めの後、祝福がまたやってくる。元に戻る。そのサイクルが繰り返しされていくわけですけれども、それが壊れていくんですね。修正されないで罪だけが蓄積されていく。そういう流れの中で滅びが招くわけです。個人的に言えば、悔い改めがなくて悔い改めがない、そして罪が、単なる罪がはらんでいって、満ち満ちていって死をもたらすわけですけども、それが国についても言えるわけですね。終わりの時代においてもこのような予言が私たちの間でなされていくのではないかというふうに考えています。ですからあくまでも予言は個々人の徳じゃなくて、教会の徳のために、教会の利益のために。だから旧約の時代と違って外に使わされていくじゃなくて、ある意味でこの教会の中で予言がなされていくという傾向が強くなっていくのだと思います。外に出ていくときは、それは今は恵みのとき、救いのときって言われているように、伝道者として命の拡大生産の技のために外に出ていく、そういうときであるようにも思います。その中で一人一人予言が与えられ、それを味わい分かち合っていきたいとも願っています。
今兄弟の話を交わりを聞いてですね、要するに予言っていうのはなんか聖霊派でやっているようなね、なんかセミナーに出て、なんかその賜物をね、なんか超能力みたいに得るものではなくて、我々のうちにもその御霊が与えられたことによって言葉がもう与えられているんですね。そのそれぞれの中にあるその、御霊が何をなさるのかというのが分かれば、今兄弟が言われた意味が分かると思うんです。で、私が今日ですね用意した、メッセージですが、ちょうど似ている、非常に似ている部分でしてね、まずこのボッチマン2の黙想を見てほしいんですね。 で、ここで、誇る者は主を誇れと書いてある通りになるため、第一コリント1の13を引いて、パウロはどこかで立法のもとからキリストへと語っていると。で、これは、立法を守る努力をすることではない。なぜならば、終わっているんですね。我々っていうのは、罪を犯す、罪が済んでいるわけですから、立法を守れって言ってもできないということを、まず知るということね。これ解放なんですよ。で、いろんな悩みある人の話聞いてると、みんなその自分でやろうとしている。そしてその、どうやったら立法を守れるか、どうやったら神の言うことを聞けるか、そこに全部全エネルギーを注いでやろうとしているけど失敗の連続である。終わっているんです。僕らにはそれ守ることできない。守れないものは何をするんでしたっけ？死ぬしかないんですよ。だからもうキリストと共に私たちは死んだでしょ。だから立法を守る、今度はね、じゃあ私たちはどのように生きるかというと、キリストの力がうちに働くことを求めるんだ。これが私たちの新約の経験なんです。しかしそのような主に対する依存、頼ることが私たちのうちに非常に深いへりくだりを生み出す。で、私たちのうちに働くあらゆる神の恵みはそのような、私たち、これなじゃなくて私たちにですね、ミスプリント、そのようなへりくだりの状態に保つ。私たちは自分の達成を誇るのであれば、実は努力の成果であることを証明している。私たちは自分で達成していないときに誇ることないわけよ。ということは、私たちは今ね、立法を守れた、よかったっていうのは何を言ってます？自分の達成を誇ることになっている。クリスチャンというのはそういう尺度で生きる人ではないんですね。もう終わっているというところが全て。で、御業はその立法を守ったお方っていうのはどこにいるかっていうと、うちにいるお方なんです。だから私たちにできることは何かというと、ね、これ素晴らしい言葉がある。神が栄光を受けるべきである。で、あらゆることをね、神ご自身がなさりたいんだということです。我々は一生懸命、立法を守って、一生懸命神のために重荷を背負うて、徳川家康みたいに人生は重荷を背負うて、長い坂道を登るがとごとし、日本キリスト教とも同じ歩みをする。No。神は、私がしたいって言ってるんですよ。私たちが重荷を背負うんじゃなくて、神が私たちを背負っているわけ。私たちがなすべきは、ただ私たちのうちで神が、いいですか、神がなされることを楽しみ、神に栄光を賛美を期するのみで。で、これ面白い。私今日何をね、語るべきかとね、一緒に聞いていたときに与えられた御言葉が一番上に、このメッセージにあります。一番初めにありますね。詩編44。これね、ちょっと新共同訳とね、新改訳で違うんです。で、私はね、これ新共同訳の方が好きなんですが、こう書いてある。先祖が自分の剣によって領土を取ったのでも、自分の腕の力によって勝利を得たのでもなく、あなたの右の御手、あなたの右腕、あなたの御顔の光によるものでした。これが、はい、あなたのお望みでした。さっきのオチマニーの言葉と同じでしょ？私がやりたいっていうのが神の望みなんですよ。この勝利、前回は苦難ということを言いました。苦しみを共にする。あ、ルークさん、苦しみ共にするのはちょっと勘弁してほしいんですけど、ちょっとそれは。しかし主の約束はロマ書にあります。苦しみを共にするならば栄光も共にする。勝利を共にできるんですよ。 それは誰の手によるわけ？あなたです。で、それが主のやりたいことなのね。お望みなんです。私たちがより頼むのは自分の弓ではない。自分の剣によって勝利を得ようともしない。我らを敵に勝たせ、我らを憎む者を恥に落とすのはあなたである。もちろんこれ、サタンでしょ？その一派。ね。人っていうのは、人っていうのは敵じゃないですよ。本当はっきり言ってどうしようもない人います。が、その中に霊が働いてるんです。我々が敵と言った時には人じゃないですよ。その中に働いている血肉じゃない、その中に働いている霊なんですよ。その霊が私たち、ね、霊に対して私たちを勝たせ、我らを憎む者、霊を恥に落とすのです。それは誰か、あなたです。我らは耐えることなく何をすればいいわけ？ただ賛美し感謝するだけ。こうウォッチマニーの言ってると同じ言葉なの。これ本当不思議なの。で、前回のね、苦しみを共にするのであれば、私たちは、栄光も共にする。ロマ書8章を見てください。今、兄弟がですね、言われた中で、人だけでなくって、動物も散り灰をかぶって、ね、動物も、悔い改める。あるいは、その罪に服した。これ、ローマ書にもそう書いてある。例えば、ローマ書8章20節、あ、19節。被造物も切実な思いで神の子供の現れを待ち望む。被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方による。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に入る。私たちは被造物全体が今に至るまで共に埋めき、共に生みの苦しみをしていることを知っている。だから私たちも御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを望んでいる。つまり前回の苦しみを共にするっていうのはこのうめきを共有するということです。我々アダムが罪を犯した結果、全被造物が虚無に伏した、ね、で私は今毎回言いますけど三井家公園で楽しんでるんです。もう毎日のように景色が変わっていく。美しい紅葉が変わっていく。で、紅葉は私たちを楽しませます。だから最近見えるのは富士山が見える。ね、これも毎日姿を変える。だけれども、その時に思うわけよ。この被造物も共に虚無に服している。服している。そして、この被造物自体が栄光の自由の中に入れられる日を待ち望んでいる。だから私たちはこのね、生みの苦しみに預かる必要がある。埋めく必要がある。だけど前回言ったように私たちは鈍感です。自分のことで目いっぱいです。でしょ？だから被造物が埋めいてるなんてわかんない。神が埋めいてる、わかんないんですよ。しかしその神の埋めきを共にすることが少しずつできるようになるわけ。だからさっき兄弟が言われた予言を求めるっていうのはどういうことかというと、神の埋めきを私たちが分かち与えてもらうということなのよ。予言って何か勝手にね、いきなり天から声があって主はこう言われると違うって、私たちのうちにその神の埋めきの霊が与えられたとき、前回も言ったでしょ、霊が与えられたとき、モーセにあった霊が配られたときに、私たちに予言の霊が与えられるわけ。わかります？ですから、予言を求めるということはどういうことか。ある意味で神の埋めきのその分を得るということです。モーセが持っていた重荷のね、モーセっていうのは誰を言ってます？キリストです。キリストが私たち日々我々の重荷を負ってくださっている。その重荷をちょっと僕が受ける、あなたが受ける、皆さんが共有する、この被造物がね、うめいている、このうめきを共有するところから予言っていうのが出てくるわけ。この霊を受けずして予言なんて嘘ですよ。あのアメリカさんのいろんなね、嘘です、あんなの。でしょ？ 全部嘘じゃない、今まで。私はもう前から言ってる。ベニーヒンが2000何年日本キリスト教に、北から南から炎のようにとか言ってさ、嘘だって僕言ったでしょ。嘘だったじゃん。2000年までに何、日本がヤギの国か羊の国か天で決定される。いつ決定されたんだよ。どうなったのあれ。あれに対してどう言ったか、ちゃんと責任取れって、責任者出てこいって言いたいんですけど、僕は。言いっぱなし、誰も吟味しない。なんか嘘です。演技です。このうめき、被造物のこの虚無に服しているうめき、苦しみを共にすることから、御言葉が来るんですよ。内側に神のうめきがあるときに、言葉が与えられるわけ。だから予言を受けるということは、前回言ったモーセの持っていたその霊を分けてもらうということな。重荷を分けてもらうということなわけよ。重いんですよ。このヨナが逃げ出したかった気持ち、私はよくわかる。逃げちゃいたい。タルシシの方まで。しかし内側に重荷に来て御言葉が来たら、これをうめきを持って語り出さなきゃいけない。これ預言者です。預言者になってハッピーハッピーでやってる人なんて嘘です。語るってことは苦しみなんですよ。苦しみなんです。その神のうめきのこの苦しみの霊が内側でうめくとき、御言葉を探す、神と格闘する、神に求めるわけ。主よ、今の状態何ですかと。この日本は麻生さんもわけわからんでフラフラして、これからどうなるんですか。これから、私は今年言いましたよね、今年1年のキーワードは何だって言いましたっけ。混乱。混乱です。でしょ？世の中ますます混乱。バビロン化によって混乱する。そして前回言ったように、今世の中はソドム、エジプト化してる。日本キリスト教も同じ、もうソドム、エジプト化している。だから人の目にきらびやかな砂糖まぶしの福音ばっかりです。うめきがどこにあります？このうめきが。このうめきを得ることによって御言葉を語り出す。この時に私たちはね、苦しみに預かるんであれば栄光をも共にできる。18節ね。その前どこでしたっけ？17節だ。もし子供であるならば相続人でもある。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人。今のこの時の苦しみは、いろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されている栄光に比べれば取るに足りない。だから、子たちの現れを待ち望んでいる、この被造物が虚無に服しているうめきを共有していると言ってるわけ。だから預言者を、預言を語るということは、このね、うめき、思い、モーセがあれだけ信吟した、その霊を分かち与えてもらうところから始まるんです。これは、我々の肉にとってそれほど嬉しいことではないです。ない。はっきり言って。肉にとっては損失ばっかりです。得したことなんてないですよ。全部、ある意味で、肉にとっては失うことなんです。失うこと。しかし、今この時失えば、我々はね、次の時代に得るもの。これは報酬です。これを私見ていなければ、このうめきは嫌ですね。嫌です。気楽に行きたいんです。ね。で、この時主は我々に重荷を委ねる。そのモーセの負っていた重荷をあなたにもね、長老70人に分かち与えたように我々にも計り与える。じゃあそれを負った時どうするわけ？このヨナは逃げましたけれども、だけど彼は魚に食われて、ね、神の主権の中で魚に食われて三日三晩、何を意味するわけ？死と復活です。ね、神のために働くときに、 何か超能力を得て、予言の力を得て、癒しの力を得て、それを振り回すじゃないんですよ。まず魚に食われないといけない、地面に埋められないといけない。ですからきらびやかに何かをやるんではない。まずはその埋められるなり食べられるなり、魚のお腹の中って明るい、暗いんです。暗い三日三晩を彼は過ごしたんですよ。ですからそこを通らない限り誠の意味の技できない。なぜ？神がやるって言ってるからです。我々ね、いわゆるね、あの伝道奉仕で燃える人いますよね。よし、日本のリバイバルのためにとか言って、ね、あれって絶対嘘です。嫌なんだから。福音を述べ伝えるとか神のために語るっていうのは肉にとっては嫌なんです。その嫌な肉がじゃあどういうふうに変えられるわけ？変わりません。死ぬだけです。魚に食われるんです。イエスですら墓に置かれたんですよ。イエスですら。その後に出てくるものが唯一神に受け入れられる。ですからこの死と復活の原則をヨナは言ってるわけ。そして主は何て言いましたっけ？今の悪い終わりの時代では人々は何を求めると言いました？印、不思議です。しかし主は明確に言っている。ヨナの印以外には与えられない。それは何を言ってるわけ？ヨナの印っていうのは死と復活です。この原則を外したら神の技は成し得ないね。さあそこでね、ルカのですね、例えば 9-23 見ますとこう書いてありますね。これも何度も何度も言っているんですが、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私についてこい。自分の、これ命っていうのはこれ魂の命ですね。魂を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の魂の命を失う者はそれを救うと書いてある。ですから主は我々に十字架を負わせて自分を否めと言っている。でこの否めっていう言葉、自己否定っていう言葉がまた一つの罠になるわけ。多くのクリスチャンはなんか自分の好きなことを断食してやめてね、なんかがんなよくあるんじゃない、なんとかのためにがんをかけるために何かを断ちますとか。 No、 ここで言っているね、命を否めっていうのはエネルギーの問題です。つまり私たちがエネルギーをどこから得るか、エレミアの2章13節見てください。エレミア書の2章の13節、こう書いてある。まあ、先ほど兄弟言われたように、その罪を犯す預言者が出てくる、罪を犯す預言者が出てくる、このパターンがだんだん崩れていって、最後は国がもうね壊れるほどまで行ってしまったというわけですが、その彼ら何を行ったか。私の民は二つの悪を行った。湧き水の泉である私を捨て、多くの水ためを、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘った。わかります？彼らの最も根本的な悪は何でした？いろんな悪ありましたよ。それはね、行為としていろいろありましたけれども、しかし悪の根本的な、ルーツって何かと、湧き水の泉である私を捨てて、自前の壊れた水ためを自前で作ったって言ってるわけ。わかります？これが全てのいわゆる目に見える行為としての罪のルーツなんですよ。だから私たちがいろんなことを自分のね、あれにやるでしょ。策略を持ったり、ヤコブのように策略を持っていろんなことをやる、ね、あるいは自分自己主張をする、あるいは自己宣伝をする、こういうのはどっから来るか。この水、源である主を捨てて、この自分のための自分の水ためを作る行為なんですよ。全部はですから自作自演になってるわけ。 牧師が野心に燃えて自分の教会でかくしてね、でっかい礼拝堂建てて日本キリスト教で有名な牧師になって理事長かなんかなりたい、何なのあれは。今揉めてるでしょ、今日本キリスト教団でややこしいの燃えて揉めてんね、あれ大変だね、ほんと理事会となんか理事長と喧嘩しちゃってさ、もう大変なことやって、何なのあれ。水溜め作るからですよ、自分の。簡単な話です。この湧き水の私に戻ればいいんです。ただそんなもんどうだっていいんですよ。はっきり言って。この水のルーツである、エネルギーのルーツである、このお方に戻ること。えめ？あとは処方箋いらない。自動的にこの水ためも作らなくなっちゃうわけ。いらないって。皆さん偉くなりたい？教団の理事会入って理事長になって大変だよ。この前ね、先週あの私の大学時代の同級生があの大学まで訪ねてきたね。で彼はね、まあ、博士号2つも持ってるんですよ、ね、医学博士ともう1つ持ってる。で一生懸命頑張ってね、某国立大学の教授になったわけ、医学部のね。でどっかの学会の理事にまでなったわけや。ところがもう大変散々な目にあってですね、やめて帰ってきた。国立大の教授になったんですよ。苦労したな、もう休めしばらく僕みたいに万年講師やってとか気が楽だぞさあ、人間のそういう作った水溜の中で上に行こうとする、これは疲れます。結果として上行くのはいくらでも行ったっていいですよ。総理大臣でもどんどんやってくださいね。まあ麻生さんはカトリック教徒らしいですけども、どうもあんまりねクリスチャンの政治家って評判良くないね、はっきり言って。ほら日銀総裁のね、早見さんだそうでしょ。あの人もボケたことやってましたよね。あんまりよろしくありません。だ僕ははっきり言います、日本キリスト教徒が政権なんか取ったらとんでもない国になります、はっきり言って。いわゆる日本キリスト教、天皇をねなんかクリスチャンにしてキリスト教国家日本を作る、嘘です。そんなものはキリストの国ってのはどういう国だって言ってる、地上のものではないって言ってる。私たちのうちにあるものだって言ってるでしょ。そして目に見える国を打ち立てるのは次の時代なんでしょ。我々がそこのところを誤って一生懸命この水ためをね、壊れた水ためを自分のために作っていくわけ。そしてキリスト教徒が迫害されないキリスト教国家を作ると、こう怖いですよ。歴史見てごらんなさい、キリスト教の歴史を。恐るべきことをやっているんですよ、はっきり言って。我々はそのキリスト教を信じるものでなく、私たちは何を信じるんでしたっけ、キリスト。私たちの国はどこにあるんですか、目に見えるものではなく私たちの中にある。その御国は内側にあるこのお方なんですよ。この水の、ね、泉の湧き出るお方なんです。これが私たちの国なんですよ。ところがここから離れていく、離れていく、ヨハネの2章に見てください。これまあ皆さんおなじみの、あのブドウ酒、カナで婚礼があります。で、3節見るとブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。イエスは母に言われた、あなたは私と何の関係がある、女の方、私の時はまだ来ていない、わけのわからないことを言う。そして、水亀が3つ置いてある、80リットルから120リットル水亀があった。そこに水を満たせ。で、この水亀の6という数字は何を意味するんでしたっけ。人は6日目に作られましたよね。我々はある意味で水の入っていない水亀なんですよ。そして人生の喜びあるときに、このブドウ酒のようにですね、消耗していくんです。私は自分の証をします。 青春を消耗しました。青春は空回りです。ね、空回りです。なんかね、スタンドを立ててね、自転車こいでるようなもんね。なんか一生懸命頑張ってんだけども、全然進まない。空回りしてる。ね。そして、我々私はカラカラに干からびてしまった。ですからまさにこの水の入っていない水溜めだったわけよ。水溜めだったわけ。しかしそこに水を満たせ。そしたその後イエスはこの水をブドウ酒に変えた。ここにある経験も何？死と復活です。でしょ？一回干からびちゃうんだよ。干からびちゃう。水、ブドウ酒が全部なくなってしまう。そこを満たすお方はどなたが満たすわけ？イエスですね。イエスがこの誠のブドウ酒に変えるわけです。誰から来るわけ？源はどこから来るわけ？イエスです。ヨハネ14章の19節。これ聖霊の働きについて言っています。ヨハネ14章と16章でですね、聖霊の働きを言ってるんですが、まあ私は聖霊派の聖霊派知らずと言ってますね。まあ、またなんかほら、例のなんだっけ。ベントレーとかなんとかってわけのわからんのがまた出てきてるんですけど、聖霊派、わけのわからん聖霊派ね、リバイバル、フロリダ、どこだっけ、どこか向こうの方ですよ。嘘だ、あんなもん。ビデオ見てごらんなさい。気が狂ってます。気が狂って、おかしい。聖霊というお方はどういうお方か。そのお方はね、17節、14章17節、真理の御霊である。そしてその方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられる。同時に、私はあなた方を捨てて孤児にはしない。私はあなた方のところに戻ってくる。今しばらくで世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見るって言ってるんです。どういうことこれ。聖霊が来るときにキリストもそこにいるっていうことですよ。つまり、御霊とイエスは切り離せないんです。なぜ？聖霊というのはイエスを証しする霊だからです。だからイエス、聖霊は自分では語らないって言ってるんだよね。自分では語らないで、ね、私に栄光を与える霊だ。16節見てください。しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理に導き入れる。13節ね、16章13節。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、やがて起ころうとしていることをあなた方に示す。御霊は私の栄光を表す。私のものを受けてあなた方に知らせる。父が持っておられるものは皆私のもの。だから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言った。しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなる。しかし、しばらくすると私を見る。どういうこと？御霊が来るときにイエスのものを全部私に届けるわけ。そしてイエスを証しし、イエスに栄光を表す霊が聖霊なんですよ。だからキリストと御霊って切り離せます ?No。そして14章を見ると26節。ですね、あ、ごめんなさい、23節ね。イエスは彼に言われた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守る。そうすれば私の父はその人を愛し、いいですか、よく読んでください。私たちはその人のところに来てその人と共に住む。誰、私たちって？キリストと父です。御子と御父が共に住んでいるわけ。つまり、聖霊が来るということは、父子聖霊の三位一体の神が、そのもの丸ごと私たちの中に住まわれるということなんですよ。父が天にいて、右にキリストがいて、地上に聖霊がいる。これは三神論です。巫女の中に巫父がいて、巫父の中に巫女がいて、聖霊がいるときに、その中に巫父と巫女がおられて、三位一体の神は相互内住している神なの。だから私たちの中に三位一体の神が今おられるわけよ。ハレルヤ。これちょっと待てよ。お、あいつ頭おかしいぞ。神が私の中にいるっつってんだよ。ドクター・ルークはもう言ってる。神がいるんですよ、私たちの中に。 この源なる、ね、水源です、水源。これは尽きることのない水が湧き上がるお方が私たちの中に丸ごと住んでおられるわけ。これが私たちの得た神を財産とするということです。前言いましたね。私たちが得た財産は何？神を財産にする。神を修行として得てるわけ。わあ。これはね、我々ね、頭の中にね、入れようとすればするほどわからなくなります。私はこう語っているんですけれど、うわぁ、ちょっとホラ吹いてるなと。だってまだ頭の中で分かってないんだもん。分かってないけれども、御言葉がそう言ってるから語るわけ。と語ると内側から喜びが溢れてくるわけ。中が込み上げてくるわけよ。何なんだこれは。内側のなんかね、こうね、ね、なんだか蓋がポワンと取れるわけよ。ドワッと湧き上がってくるわけ。何かが内側に置かれちゃったわけ。ここから溢れてくるわけよ。それを皆さんが一人一人がね、さっき得た、うめき、世の中見るときうめく、被造物見たときにうめく、神の気持ちを考えたときうめく、その霊が私たちの中には与えられているわけでしょ。そのときそれに対して私たちがうめく、祈る、御言葉と対峙する、主に対して祈る、訴える。このときに皆さんに御言葉が、言葉が与えられるわけ。これを語り出すのは預言者なんですよ。そして預言者っていうのは大事なこといい？なんかいきなり天からポンと来てね、その見た、トッド・ベントレーとか言うんですよ。そのフロリダだかなんかで起きてる今、リバイバル。ね。おかしいやんなのよ。床の上転がったりね。もう叫んだりさ、こんなになっちゃってね。何言ってんだかわからない。御霊は誰を表すわけ？キリストです。キリストってのはどういう方？ノーブルなお方です。清くて気高いお方なのよ。その人たちがそんなさ、なんかこう獣みたいなものを表現します？精霊がするわけがないんです。彼らはなんかね、バッとこう霊が来るともうわたまらなくなって、わわわわってこうなっちゃうってわけよ。嘘。こんなものは簡単、集団ヒステリーです。あのね、これ僕らの目から見れば、僕専門家ですからわかるのよ。こんなものは単なる精神病的な、精神病理的現象に過ぎないんです。わかります？いくらだとそんなもん起こせるの。やろうと思えば。これは昔からメスメルっていうのを言いました、メスメル。メスメルっていうのはね、まあ、19世紀のベニー品ですな。彼がパッと触ると、バターッとみんな倒れていくわけ。そして、その病気がね、触った時に癒されていくわけよ。メスメルのそういう、ね、古典的な、まあ、ある種の催眠療法なんです。同じ。預言者の霊、さっき教団読んだところ、隣にあったんですけど、預言者の霊は預言者に服すると書いてある。第一コリントね、さっき見たところ。私たちにいきなり霊がボワンと下って、私たちの意思と関係なく、バラバラバラバラバラ、もう止めることができないと、嘘です。予言の霊は予言者に服するんです。これほどに神は私たちの自由意志を尊ばれるお方なわけ。だから皆さんが内側にうめきがあってね、内側に言葉があっても、もうかったるいから語りたくない。語らなければ語らないんですよ。わかります？しかしその時自分が疲れていようが、自分がね、恥ずかしかろうが、人の目が気になろうが、自分が語り出す時に内側の霊が語り出すんです。皆さんの意思の同意があって、皆さんのうちの予言の霊は語り出す霊なんですよ。それほどに神は私たちの自由意志を尊重される霊なんです。ですから、御霊の働きについて、特にこのヨハネ14章と16章は、十分に読み込まないといけない。父子聖霊は、一人の神なんですから。そして、勝利。ね、ここで勝利あるいは栄光。まあ、実はね、なんでこれ語るかと言いますとですね、ある兄弟。実 実は20年前に私があるところで教えた学生さんだったね。で最近電話くれました。で彼はなんかねクリスチャンになって、進学校まで行ったんですね。張容疑さんのだからどうもおかしい。そこ出て別の進学校行って今沖縄に派遣されてるんですよ。どうも沖縄っておかしいらしいね。なんかなんだっけ、ユタとかなんとかってそういうのあるでしょ向こうってね。だから霊媒師みたいなのがいっぱいいて、そのクリスチャンがそういうようなものにすごく影響されてる。で訳のわからんまた教えがいっぱい入ってきてるんですよ。俺いろんな話聞いたんですけど、私もねなんか訳わかんないんですけどね。とにかくへんてこりんな教えで、神社仏閣の周りやっぱ回って悪霊退散ってやってみたりとか、まあそういうのをやるらしいんだけどね。それでなんか例えば旅行行くでしょ、温泉行ったとする。そこにはですね、そこを縛っている霊があるんだと。だから温泉なんかゆっくり使ってられない。その地域を縛る霊を縛る必要があるとか言ってさ、どこ行ってもそれをやらなきゃいけない。楽しめないっていうわけよ。悪霊追い出しをやって、ね、どこ行っても悪霊でよ。悪霊悪霊。もう悪霊があちこちにいることばっかり考えたら、なんか自分がもう不安になっちゃって、おちおち生きてられない。何これ。簡単です。これパラノイドと言います。わかる？精神病理的にはパラノイドの精神病理。つまり例えばこの辺にバイ菌がある。あ、バイ菌くっついた。手洗わなきゃ気が済まない。同じ心理です。強迫神経症。私たちは全部そのね、行ったところで悪霊追い出しやるわけ？ No。私たちはもうすでに勝利している。なぜ？終わってんですよ。ヨハネ19の30で主は言ったでしょ、終わった、完了した。この言葉素晴らしい。完了した、終わっている。主は言われた、完了した。そして霊をお渡しになった。もう勝利はどこにあるわけ？キリスト。そしてそのキリストが成したものを、あるいはキリストが得たものを私たちに伝達するお方が御霊です。そして私たちはキリスト自体を得ているんだから、マタイ28にあるように、すべての権威は私に与えられた、だから出て行って述べ伝えよう。我々はキリストの得たすべてのものを得たんです。えめ？いちいちこれから私たちが戦う？違う。私たちは勝利したということを宣言すればいい。そして温泉にゆっくり使ってください。私は勝利者。えめ？私たちが自分で得るんではない。戦いは主が、なんて言ってる？ここにさっきありましたね。あなたの右手、あなたの右腕、あなたの御顔の光によるものでした。これがあなたのお望みでした。私たちがより頼むものは自分の弓ではない、自分の剣ではない、あなたです。そのあなたはもう勝利を得た。そしてその勝利を持ったまま昇天し、イエスはまだ人間やめてませんよ。イエスは上がるときに体脱いで上がりました？違う、そのまま上がって、そのまま座して、しかも私たちも一緒にそこに座させてくれているんでしょ？私たちどこにいるわけよ？天に座ってるわけ。それでこのことを言ったの、コロサイ書でね、私たちは暗闇の圧政から救い出され、巫女の光の王国に移された。私たちはエペソ書にあるでしょ？座ってるんだよって言うとね、聞いたことないんだよ。じゃあ見てごらんなさいって聖書に書いてあるよ。私たちはもうすでに座に座らせられたんだよ。だから座ってればいいんだよ。会社の社長ってどういうふうにやるの？会社の社長が全部ね、こうしゃさり出てきて、お前こうしろ、あしろ、こうしろってやってます？会社の社長っていうのは座ってんでしょ、報告受けるんでしょ、重要な。それに対して決裁をして、よし、ダメって言ってるだけでしょ。そしたら、下のものは動くんでしょ。私たち同じよ。私たちは、プレジデントの、 いい？総裁の椅子じゃないんですよ。キリストの椅子に座っている。そしていろんなものが上がってくるわけ。それに対して、イエス、ノー、イエス、ノーって決裁すればいいんですよ。エーメン？私たちはそこにいる。なんかみんなね、悪霊にやられてね、自分の人生悪霊にやられて散々、サタンにやられて散々になって、こんなになってます。それあなたがそれを信じるからです。え？サタンが私に対して力を持ってる、悪霊が私に何かをする、パラノイドです。被害妄想なのよ。わかります？恐れてると、障子に映った影もお化けに見えるんだよ。でしょ？ビクビクビクビクしてると、みんななんかそれ見えるわけ。これをパラノイドと言います。そのパラノイドが今、日本キリスト教、特に聖霊派の霊の戦いっていう連中をね、満ちてますね。だからあなたたち、脅迫心やってないと気が済まない。僕は聞かれたもあるし前に。ルークさん教えてください。私ね、お地蔵さんの横通るときにイエスの血、イエスの血、イエスの血ってやってないとなんか怖くてしょうがないんですけど。私たちは勝利者で座っているんだよ。キリストの持ってるものは私のもの、キリストの得たものは私のもの、それを私たちは行使すればいいわけ。えめ？バタバタそこから降りてきて地上へ来てバタバタいちいちこんなことやるから社長さんやらないって。私ね、安倍さん見ててね、気の毒に思った。あの人気真面目でしょ。僕と同じ年かな、一つか上ぐらいですよ。一つ上だな多分ね。気真面目でさ、あの番組出てさ、なんか800円の領収書がどうのこうのって一生懸命弁明してるわけよ。総理大臣が800円の領収書に弁明するのか。あれ見た時もうダメだと思った。この人もう精神的に耐えられないなと思ったんですよ。だからそうでしょ。まあ特殊な胃腸の病気持ってるんですけど、結局自滅してちゃうね。ほんなら全部自分のやってどうすんのよ。任せるものどんどん任せればいいんだよ。総裁のとこに来る決断ってのは最も本質的な決断をすればいいわけだ。私たちこまごましたものどうだっていいんだよ。任せればいいんです。ある人前も言ったね、主の御心を行うために私はこれから中華料理店行きます。ラーメンを食うべきですか、チャーハンを食うべきですか、主を教えてください。わあ、パラノイドです。病気です。よくある言葉、こういう言葉があるでしょ。私たちは主に頼っていきますね。一呼吸一呼吸、主がいなければ呼吸もできません。嘘だって。呼吸してんじゃない。体は自動的に呼吸するんですよ。任せればいいの、体に。だから息するのも、はあ、主よ主よイエス様イエス様、こんなことだら過呼吸になります。あれ、もっともらしいことが嘘だって。全部わかる？ほんとこの日本キリスト教狂ってるよ。僕から見て病気です。健やかさがないでしょ。私たちは命の法則に委ねればいいわけ。体には体の命の法則があります。皆さんが意識しようがしまいが心臓は動くんです。でしょ。呼吸は自然としてる時にで深呼吸するわけ。魂の法則は魂の法則、霊の法則は霊の法則、全部それに任せればいい。そして決断しなきゃいけないときは、私たちはその権威を持ってノーイエスと決裁すればいいんですよ。これは私たちのスタンスです。どうもこのね、パラノイドっていうのは一つのキーワードですね。そしてさっきも言いました、キリストは内側でね、キリストっていうのはいいですか、ある意味で最も自己主張をしたいお方なんです。だけども自己主張をされないお方なの。奥ゆかしいお方なんですけれども、実は最も自分を主張したいお方は神なんですよ。つまり神は私たちにいろんなものを、例えば要求する、この重荷を負いなさい、モーセのこの分をあなたが担いなさい、いろんなものを私に分かち与えてくれる。しかしじゃあ私たちはそれを持って、もちろんうめき出てくる、じゃあ私たちそれで頑張る、違う、 それを分かち与えたら、それを成し遂げるのはどなたのわけ？神です。神は究極の自作自演をしたいんですよ。わかります？神は永遠の昔、地のね、元にが据えられる前から私たちをキリストによって選び、ご計画を持ったんですよ。そのご計画を、いいですか？自らが人になって来られて、自らが成就して、自らが天に昇って、そして自らが私たちの中に生きて、自らでそれを成し遂げたいわけ。究極の自作自演をしたいんです、神は。でしょ？ところが、私たちがそこへちゃちゃを入れたくなるわけ。私が、私が。そして私たちは自前のね、井戸を掘って、それで満足し、自己満足し、自分の達成を誇るわけ。俺はこれだけやれた、今までできなかったことができるようになった、自分の何かを一生懸命誇るわけ。これによって神によって認知され、兄弟姉妹から受け入れられ、自分の立場、居場所を得ようとするわけよ。ポジションを得ようとするわけ。しかしそういうものは全部崩れるって。国立大の教授になっても、居場所を失うんですよ。あのね、あんまり言えないんですけど、女性にやられた。女がすごいんだ。女。もう僕、女のいるとこ嫌だ。居場所を失ってしまう。私たちの居場所はどこ？天のキリストの座。これを私たちから奪い取る人っています？いない。ですから、このさっき言った自分を否めっていうのは、自分の好きなものをやめ、ね、禁欲生活をし、ね、違うよ。私は温泉も楽しむ、紅葉も楽しむ、富士山も楽しむ、六本木も楽しむ、ね、いろんなこと全部楽しむ、映画も楽しんでるし、全部楽しみになってるでしょ。主はなんで？だって、すべての木から取って食べよう、楽しめって言ってるんだから。ただ一つの木は何？善悪を知る知識の木。これは何？自分で生きる道です。だから神が霊を与えてくれた、これを自分で達成しようとする道、これが善悪の道です。私たちが生きる道は命の道であって、善悪の道ではない。命の道にあって全てを楽しめばいいわけ。だからその沖縄の兄弟に僕言った、人生楽しみなさい。そうですよね、ルークさん、僕これから楽しむ、ね、喜ぶ、楽しむ、救いを堪能する、この堪能した味わったものがにじみ出るわけよ。そのにじみ出てくものが人々に何かの影響を与えるわけ。前回も言いましたね、六本木のジャズのライブ行くと、いい味出してるおじさんがいるわけよ。普通にただ年食うんじゃない、ものすごく雰囲気のある年の食い方をしてる、まあ、皆さんも知ってると思うんだけど、トランペットだっけ、北島さんじゃなくて、なんだっけ、ほらピアノ弾く人か、髪の毛真っ白でさ、ね、ジャズのピアニスト、わかりますか、北島さん、なんていうの、非常にいい味出してる、ね、それはそれを楽しんでるからです。私たちもキリストの楽し、この救いを楽しんで堪能していれば、にじみ出るものが出てくる、オーラが出てくるんです。私たちはね、いい、間違わないで、私たちの魂、つまり思い、意志、感情、それから体、これは破壊されんじゃないよ。十字架につけるということは破壊じゃないんです。例えばね、ローマ書を見てください。これ間違えてね、ここ間違えるからおかしなことになる、6章のですね、6節、ロマ書6章の6節に、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、もはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っていると書いてあるんですが、こう滅びてじゃないんです、これ。これ、カタルゲオという言葉なんですけども、滅びてではなくて、無力になる。まあ、新化訳、欄外に出てます。罪に対して無力になってしまう、あるいは無効になってしまうということ。だから体自体が破壊されるんじゃないんですよ。 間違えないで。私たちはこの体破壊していいの？この体は誰のもの？神の宮なんだから、これを破壊するんじゃない。むしろ皆さん、体はメンテしてくださいね。食べ物気をつけるんですよ。適度なエクササイズをして、メンテするんです。若く保ってください。さっき言った元教授、老けた。老けたな。で、一緒にね、話したの。たら女子学生が来てね、後でね、先生誰だったんですかって言うから、僕の同級生だった。信じられないって。あっちだっておじさんだもん、もう。完全に老け込んじゃって。うん。わかります？私たちは、ますます、はつらつと若くなれる。この体を破壊じゃない。違う。この重い意志、感情、体を、内なるこの命のね、水源である、三密体の神からのエネルギーによって、このエネルギーを流し込むんですよ。思いの中に、意志の中に、感情の中に、体の中に。だからロマ書では言ってるでしょ。ロマ書8章にこう書いてある。10節。もしキリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きている。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでいるならば、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、なんて書いてあります？あなた方の死ぬべき体をも、生かしてくださる。これは原文では命を与えるって書いてあるわけですから、私たちはますます体健康になる。体あっちが痛いこっちが痛い、それは痛いですよ。無理したら昔のようにはいきませんよ皆さん。それは見え張っちゃダメですよだけどこの命は体にも命を与える。特に語り出すことです。このね、重い魂、重い意志、感情、体に命を流すためには、さっき言った予言ですよ。予言ということは語ればいいんです。この語るときに内側から流れてくるわけ。これが流れると体もなんか息してくるわけですから、クリスチャンっていうのはね、溜め込む人じゃないんです。流し出す人。健康になるには流す。自分の中に溜め込んでいく。これはイスラエルの司会ですよ。あそこは入ってくるだけで出るとこないんですよ。だからあそこはもうすごいでしょ。匂うんですから。匂いもよ、ドロッとして。私行ったんだから、浮きましてあそこでね、司会になってしまう。一切命が育ちません。対してガリラヤ湖の方は上から水が流れ、下に流れていくわけ。だからあそこにはセントピーターズフィッシュ、美味しいですよ、白身の魚。あれがもうすごい、水面にもういっぱい見えるわけ。命に満ち溢れてるわけ。わかります？ですから私たちは受けるだけじゃない、流し出すことです。じゃあ受けるためには流すことです。皆さんの中に詰まってたら入ってこないんだから。霊の空っぽなものは幸いである。霊のものを全部流し出すときに自動的に入ってくるわけ。今ね、私ね、ちょっと長くなりますけど、この絵でももうね、52なんですね。で、下手すら孫もできるっていう年ですからね。で、五木寛之の臨終期という本があるわけね。0から25、これ学生期と言います。学ぶ時期。25から50、これ過重期と言います。家に住む期。ですから家を守り、子供を育てる時期。で、50から75、臨終期。林に住む。で、その後は遊行期ってね、遊ぶ時期だ。75から100。人生100年なの。25年ずつ。で、そのね、50から75っていうのは臨終期ね。もう、ある意味で家庭に対する義務ってのも終わってるわけですよ。みんな独立してってますから。私も本当に家庭第一に全部やってきた。ですからこれからも林の中に行って、ね、ある意味自分の自由を謳歌できる時期なわけ。そしてその時期を生きる一番大事なのはもちろん体です。体 体をキープするには何が大事か、呼吸だって言ってるわけで、呼吸っていうのはね、長生きってあるように息が長い人、緊張してる人ってこうでしょ、肩 で胸でもってこう息してるのね。だから分かる、見るとこういう息、こう胸で呼吸してる人って、あ、心に安息がないんだな、こういう感じね、喋るとこういうのあるわけだけど、呼吸がゆっくりの人ってのは腹式呼吸って、お腹がゆっくりこう呼吸する。で、呼吸を良くする鍵は何か、皆さんいきなり吸えます？呼吸っていうのは吐くことから始まるわけ。赤ちゃんが生まれた時にいきなり赤ちゃんってどうする？息を大きく吸い込むの？違うでしょ？おぎゃーと来る、吐き出すんですよ。ですから自分の中にあるものを、ね、この汚れたいろんなそういう空気、汚くなった二酸化炭素、これを吐き出すと自動的に空気は入ってくる。新鮮な空気、霊的原則も同じです。吐き出すことです。神の前で全部吐き出すことです。ただ自動的に命が流れてくる。そしてこの命の息吹、霊の呼吸をする、これが長生きするコツです。もちろん肉体の呼吸も同じですよ。だけど我々は肉体だけで生きてるんじゃない、霊の呼吸で生きている。誰の息で生きてるの？イエスの息吹です。これを吸い込む、吸い込むためには吐き出すんですよ、流すんです。この時に私たちの命が日々新たにされる。そしてうちに私が生きるので、あなた方も生きるんです。このお方が私のうちに生きてるから私は生きるんですよ。こんなに楽な生き方あります？あとは私たちは主を見て賛美し、主を褒めたたえる、主に栄光を期していればいいわけ。これが私たちクリスチャンの生き方、キリストと共に勝利、栄光を共有する生き方ができるんですよ。ね、ですから苦しみだけで終わらないから安心してください。その後に続くのは栄光、勝利です。祈りましょう。ハレルヤ。Oh, thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah.Thank you, Jesus. イエスよ、感謝します。先週あなたは言われました、モーセの得ていたこの霊の分与を私たちにくださいました。キリストが預かったその油塗りを、無限に御霊を得たお方のその霊を私たちに計り与えてくださっていることを感謝いたします。私たちにはキリストの御霊があります。聖霊がいるということはキリストを証し、しキリストを生かし、キリストがなされたこと、キリストが得たもの、これを私のものにしてくださることを感謝いたします。私たちは今まで何らそのあなたの御業と関係のないところにいましたが、あなたに結合され、あなたと一つになることにより、あなたの得たものが私のものになりました。私たちは聖なる私化の経験をしていることを感謝いたします。すべてが私のものであると、そのために私たちは何もなし得ないことをまず告白します。私の技が一切無意味であることを告白いたします。あなたから離れて一切何もなし得ないことを告白いたします。完全に無力であり、完全に役に立たないものであり、一切あなたにあって一度は拒絶されるべきものであると告白いたします。 ヨナが召命を受けた時もそうでありました。彼は喜び勇んでニネベに赴いたのではありません。むしろそれは単なる血肉であり、単なる肉の喜びであることでありましょう。むしろ私たちはあなたの召命にお応えすることのその重み、重さ、責任の重大性、厳粛さを思うとき尻込みをするのであります。主よ、なぜに私ができましょう。主よ、なぜ私がそのようなものとして召されねばならないのでしょうかと、私たちはむしろタルシシへ逃げたくなるのであります。そしてこの魚に飲み込まれ、暗闇の中に閉じ込められ、自分の死を経ることによって、初めてあなたの身力が、復活の命が私のうちに働くのであります。その前、自前の水溜めを作り、自前で水を溜めるとき、それは容易に腐ることでありましょう。ボウフラが湧き、悪臭を放つことでありましょう。むしろこのカナの婚姻の時のように、自分の湧き立つ血肉のブドウ酒は尽きてしまうべきであります。私たちは空っぽになるべきであります。六つの亀が空っぽになったように、まず息を完全に吐き出すべきであります。この時、主よ、あなたご自身がその水亀の溜めた水をブドウ酒に変える奇跡をなされます。これは死から復活への御業であります。カラカラに乾いた空っぽな水亀が、私たちが命の水を得て、さらには命の喜びであるこのブドウ酒を産出するのに至るのであります。ブドウの実が刈り取られ、そこで絞られたブドウ酒を、ブドウ酒へと私たちを変えてくださることを感謝いたします。ブドウ酒は人を喜ばせ、人を朗らかにし、人を活気立たせ、そしてこの婚姻を喜び祝うことができるのであります。私たちも究極的にこの子羊との婚姻を待ち望むのであります。この時あなたが復活させたこのブドウ酒で、その宴会が喜びにあふれることでありましょう。主は言われました。周りの人は言ったでしょう。はじめに良いものを出す、そして尽きてしまうと悪いものを持ってくる。しかし主は逆であります。最初のものはアダムのもの、これは死を経る必要があります。最初のものはまず手放す必要があります。しかしその中にあって第二のもの、これは御霊のものであります。死と復活の原則によって得られたもの、これこそ神が共に喜ばれる誠の葡萄酒であることを感謝いたします。そのために主よ、あなたはすでになされました。十字架で完全に完了したと言われました。神が完了させたものを誰が無効にすることができましょう。神が勝因を押されたのです。その勝因として私たちに御霊をくださったのです。誰が無効にできえましょうか。この御業は永遠であります。そしてあなたは死に縛られることなく、死と復活を経てさらに昇天し、今御座に座されるお方であります。なんということでしょう。そして私たちを共に死を経て復活させ、そして御座へ座らせたと書いてあります。おお、私たちの思いは、知性はこれを理解することはできません。しかし書いてあります。ですから私たちはアーメンと言ってあなたに栄光を期するものであります。すべてのことはキリストにあってアーメンとされたことを感謝いたします。これは永遠の事実であります。 そしてそれを私たちのものとする、私化してくださるお方、聖霊を感謝いたします。その方が来るならば、あなた方をあらゆる真理に導くであろうと。キリストがどういうお方であり、何をなし、私たちが何を得てどこにいるのか、その諸々の霊的真理を、そのお方が明かししてくださることを感謝します。真理の御霊を感謝いたします。このお方が内側に働くとき、私たちの無学な私たちのうちに光を放つ、御言葉が光を放つ、そして御言葉が開かれると、私たちの中にその啓示が与えられることを感謝いたします。どうぞ私たちが単なる頭の知識ではなく、霊にあってこのことを見ることができますように。私たちはあなたの子キリストと共なる共同相続人、神を資産として持ち、神を財産として得たものであることを感謝いたします。私は軽く語りますが、私たちの思いは理解しえません。しかしこれを語るならば、内側の霊が喜ぶことを感謝いたします。私たちは自分で掘る井戸、これを捨て去ります。自分で水がめに水をためようとする努力、これを放棄いたします。まず全て放棄して空っぽになります。完全に自分のものを吐き出します。そうすればキリストが復活の息吹を弟子たちに吹きかけたように、聖霊を受けようと、この命の息を吹き込んでくださることを感謝いたします。この時父子聖霊なるお方、三位一体の神が私たちのうちに住まってくださることを感謝します。誠の命の水がそこから湧き上がることを感謝します。あらゆることを私がなすと主は言われます。そのお方になしていただけることを感謝します。私たちはその御業を見るのみであります。それがなることを見るのみであります。そしてあなたに感謝と賛美を期するのみであります。ハレルヤ。そして主は私がなすと、あなたのうちで私がなすと言われるお方であることを感謝いたします。あなたに明け渡し、あなたに委ね、あなたに頼り、 あなたが生きられるに任せます。主の命の命の源なるお方を愛します。このお方が生きてくださることを感謝いたします。お立ちください。